皆さんこんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日はシンガーソングライター岡崎律子さんについてお話ししたいと思います。今回はシンガーソングライターの岡崎律子さんについてお話ししていきたいと思います。唯一無二のウィスパーボイスと評された歌声や、木を照らっていないのにしっかりと心に響く歌詞、聴く人の心に寄り添ってくれる温かさが岡崎さんの歌の持ち味だと思っていまして、僕は本当に大好きなんですけども、一方で岡崎律子さんは誰もが知っているという人ではないのかなと思ってまして、というのも主にアニメやゲームなどエンタメ業界を主戦場として活動されていた方で、ご自身で作曲したアニメソングを歌ったり楽曲提供したり、そういった活動をメインにされていた方だったんですね。で、今活動されていたと過去形でお伝えしたんですが、最初に言ってしまうと岡崎律子さんはすでに個人なんですね。2004年に44歳の若さで亡くなられていて、で、僕は岡崎さんが亡くなってから随分後になって岡崎さんのことを知りました。多分2010年前後だと思うんですが、その頃に初めて岡崎律子さんという方がアニメ業界で活動されていたことや、岡崎さんの作った歌を聞いたりしたんですよね。その時以来、岡崎律子さんという人やその作品は自分の中ですごく大きな存在になりました。岡崎さんが癌と診断されてから亡くなるまでの期間はわずか1年ちょっとしかなかったんですが、その短い期間に本当にたくさんの曲を作曲されていて、そのどれもが本当に素敵な曲ばかりで、しかもそれらの曲の歌詞には岡崎さんからのメッセージが散りばめられていたんですよね。ご自身の命と向き合っていなければ書けない魂のこもったメッセージがです。それを思うと本当に胸がいっぱいになりますね。今回は平常心で語るのは難しいかもしれません。お聞き苦しいところもあるかと思いますが、お付き合いいただけると嬉しいです。僕が岡崎さんについて知ることになったきっかけはあるホームページでした。それは秋庵さんという岡崎さんのファンの方が立ち上げられたページで、ページのタイトルは岡崎律子さんを偲んでというものです。このページがなかったら僕が岡崎さんのことを知ることも岡崎さんの作品に触れることもなかったと思います。岡崎さんが亡くなる直前まで精力的に作曲を続けられていたことや、その時期に作られた歌の歌詞にメッセージを散りばめていたというのも、この岡崎律子さんを偲んでというページに書かれていたことだったんです。この歌詞に散りばめられていたメッセージなんですが、例えば I'm Always Close to You という曲があります。シンフォニックレインという全年齢の PC ゲームのために作られた曲で、曲名を直訳すると私はいつもあなたのそばにいるという意味になるんですが、この曲の歌詞をちょっと引用しますね。明日などないかもしれないのに どうして今日を過ごしてしまう。今がすべてとそう思って生きてみるの。少し中略して、ごめんね、お別れが突然で。今はちょっとね、寂しいけど、悲しみじゃないの。いつかちゃんと思い出になる。約束、お願いは一つだけ。生きて、生きて。どんな時にも投げてはダメよ。それは何よりチャーミングなこと。という歌詞なんですが、これは岡崎さんがご自身の命と向き合って書かれた歌詞なんだなと、そういうふうに思います。後に残る人たちに向けて書いた歌詞というふうに思うんですよね。最後の一節、それは何よりチャーミングなこと。シリアスなことをただただシリアスに悲観的に伝えるんじゃなくて、こういう表現で柔らかく伝えられるというのが、もともと岡崎さんの持ち味だったと思うんですが、この時の岡崎さんの状況を考えると、それは本当にすごいことだったと思います。岡崎さんが亡くなってしばらくして、読売新聞に追悼記事が掲載されました。岡崎さんの人となり、創作に対する姿勢が感じられる内容になっているので、ここで引用させていただきます。シンガーソングライター岡崎律子さん、高校時代から女性3人組のアマチュアコーラスグループエレナーの一員として活躍した。作詞作曲の才能を認められ、他の歌手へ楽曲を提供していたが、自らの歌手デビューは30歳を過ぎてからだった。とにかく声がいい。声質、歌い方、サウンドが三位一体となった資質にぶっ飛んだ。音楽プロデューサーの田中隆さんは、1992年に初めてデモテープを聴いた時の衝撃をこう振り返る。自ら会社を移ってまで翌年のメジャーデビューを実現させたほどの入れ込みようだった。アニメの主題歌や挿入歌を数多く手掛けたことでも知られた。ささやくような独特の声。どこか懐かしく温かみのあるメロディー。あくまでも前向きで優しさに溢れた歌詞。主に少女を主人公としたアニメの世界観を的確に表現し、ファンの共感を呼んだ。2001年のテレビアニメフルーツバスケットで一緒に仕事をした大地秋太郎監督は、今までに聞いたことがないようなアニメ主題歌にしてくださいと、半ば適当に依頼したら、本当に今までいない想像以上の仕上がりで感動した。と10回する。ファンクラブやホームページの運営を手伝ってきた森崎正也さんが、原作を繰り返し読み、完全に自分のものにしてから創作に取り掛かっていたというように、作品の完成度の高さは真摯で妥協のない姿勢に裏打ちされていた。その姿勢は病魔に侵されても変わらなかった。食欲が衰え、進行の早いスキルス性胃がんと診断されたのは昨年5月。翌月に入院し、症状から薬の副作用まで、すべて説明を聞いて納得した上で治療を受けた。病室にキーボードを持ち込み、疲れたように作品を量産した。見かねた母の照子さんにも、いいものを残しておきたいから頑張ると言って、創作活動を続けた。今年4月のミニライブには病院から通い、ホームページの日記は亡くなる6日前にも更新している。天使か妖精のよう、彼女を知る人は口を揃える。ホームページには400通以上もお悔やみのメールが寄せられた。父の高尾さんは、たくさんの人に愛されていたことを知ったと語る。新アルバムを6月に発売する予定だった。発売元のキングレコードでは何らかの形で出したいという。天使の歌声は末永く聞き継がれていくに違いない。岡崎さんの創作への姿勢や生き方、 本当に多くの方に愛されてきたことが伝わってきますよね。ここからは改めて岡崎さんのプロフィールやシンガーソングライターとしての足跡を時系列に沿ってご紹介していきたいと思います。そしてその時々に岡崎さんが生み出してきた曲についてもご紹介していければと思います。岡崎律子さんは1959年12月29日の生まれで、長崎県西園木郡高島町端島の出身でした。ここは現在は行政区分が変わり長崎市になってるんですが、この端島という島は別名軍艦島と呼ばれています。おそらくこちらの別名の方が有名なんじゃないかと思います。この軍艦島はかつて三菱グループが所有し、炭鉱業によって栄えていたんですが、現在は無人島となっており、住居として使用されていた建物は廃墟になっています。岡崎さんは小学校3年生の時までこの軍艦島に住み、その後は東京に転居されました。そして高校1年の時に中学からの親友2人と共にバンドエレナーを結成。都内の短大を卒業後、一般企業を経て音楽業界に入った岡崎さんは、コマーシャル用の音楽やアーティストへの楽曲提供をメインに活動されてたんですが、1991年、オリジナルビデオアニメ1月にはクリスマスの主題歌、冬のないカレンダーで歌手としてデビューすることになりました。この冬のないカレンダーは、作詞作曲は岡崎さんではなく別の方が担当されてるんですが、岡崎さんの柔らかい歌声とちょっと80年代風の曲調が耳に残る名曲です。で、この1月にはクリスマスは少女漫画雑誌の週刊マーガレットに掲載されていた岩立真理子さんの作品を原作としていまして、ヒロインを演じたのは声優の林原めぐみさんなんです。林原めぐみさん、エヴァンゲリオンの綾波レイ役で有名な方ですが、実はエヴァンゲリオン以前はランマ2分の1の女ランマ役や、スレイヤーズのリナインバース役など、元気で活発な女の子を演じることが多かったんです。でもこの1月にはクリスマスで、林原さんが演じたヒロインは無愛想で他人に対して心を開かない影のある女の子でした。この1月にはクリスマスでそういう影のある役を演じたことが、後にエヴァンゲリオンの綾波レイ役に抜擢されるきっかけになった、そういう経緯が実はあったんですね。そしてまたこの1月にはクリスマスをきっかけに主題歌を歌った岡崎さんとヒロインを演じた林原さんは出会ったわけですが、実はこの出会いは岡崎さんがアニメ業界で活躍していくきっかけにもなっていたんですよね。岡崎さんの才能にすっかり惚れ込んだ林原さんは、一緒にお仕事をされていた音楽プロデューサーの方に岡崎さんを猛プッシュし、その結果、これまた林原さんが声優を務めたミンキーモモのオープニングテーマの作曲が岡崎さんに決まる、そういうこともあったようです。ということで、1月にはクリスマスの冬のないカレンダーという曲での歌手デビュー、そして林原さんとの出会いをきっかけに岡崎さんはアニメ業界での活躍の幅を広げていくことになりました。有名どころで言うと、アニメフルーツバスケットのオープニングテーマや少年マガジンに掲載されたラブコメ漫画ラブヒナアニメ版の主題歌、 桜咲くの作曲などが挙げられると思います。この桜咲くを歌ったのも林原さんでしたね。岡崎さんと林原さんの関係性がすごく強いものだったんだということを今回いろいろと調べていて改めて感じました。林原さんについてはまた後で改めて触れたいと思います。ここでメロキュアという音楽ユニットについて触れておこうと思います。メロキュアは岡崎さんとシンガーソングライターの日向恵さんの2人による音楽ユニットで、所属レーベルの日本コロンビアによって企画選考で結成されることになったユニットでした。当初岡崎さんは楽曲提供を担当し、メンバーとしての参加は予定されてなかったんですが、日向さんの参加が決定した後、もう一人のメンバーの選考が難航したため、岡崎さん自らがメンバーとして参加することになったんだそうです。柔らかな歌声が持ち味の岡崎さんに対して、日向さんはシャープでキレのあるボーカルが持ち味で、メロキュアはそんな二人の個性が感じられるユニットだったんですね。このメロキュアから生まれたとんでもない名曲がありまして、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいと思っています。それはアガペという曲でして、このアガペは作詞作曲は岡崎さん、歌は日向さんが担当されています。 UFO プリンセスワルキューレというアニメのために作られた曲なんですけども、このアガペがどうすごいのか、僕は音楽の技術的なことは詳しくないですし、うまく言語化できないんですが、この曲に込められた思いが尋常でないということは感じます。全然説明になってないんですが、曲のパワーがとにかくすごいので、概要欄にリンクを貼っておきますので、一度聴いていただけると嬉しいです。後でまた触れますが、各種サブスクでも配信中です。そして歌詞です。 Would you call me if you need my love、 つまりもし私の愛が必要なら呼んでくれますか、どこにいたって聞こえる、君がくれるアガペ、力の限りダイブ、という歌詞があるんですが、この曲を聴いたり歌詞を読んだりすると、このどこにいたって聞こえるというフレーズがすごく心に響きます。岡崎さんがどこにいても、岡崎さんが残してくれた歌を、岡崎さんの声を今も聞くことができるんですよね。岡崎さんの曲を聴いていると本当にありがたいという気持ちが湧いてきます。アガペも含めてこんなに素晴らしい作品を残してくれたことを心から感謝しています。岡崎律子さんは2004年の5月5日敗血性ショックで亡くなられました。44歳でした。44歳、僕が82年1月生まれで今42歳なんですが、岡崎さんが亡くなった年齢にかなり近いんですよね。早すぎるって思ってしまいます。岡崎さんが亡くなってから発売された2枚のアルバムについてお話ししたいと思います。それはさっきも少し触れた PC 用ゲームシンフォニックレインのために岡崎さんが作った曲をシンフォニックレインのキャラクターを演じた声優さんたちが歌うレインボーというアルバムと、同じ曲を岡崎さんが歌ったフォーリッツというアルバムです。この2枚のアルバム、レインボーの方は10曲、フォーリッツの方は11曲入ってまして、フォーリッツの最後の曲以外は 曲順も含めて同じ曲が入ってるんですよね。あまりないことだと思うんですが、レインボーの方は岡崎さんが亡くなった直後の5月26日に発売されていて、フォーリッツは同じ年の12月29日、岡崎さんの誕生日に発売されています。フォーリッツは岡崎さんの生前から制作を進めていたんですが、岡崎さんが亡くなったため、岡崎さんが信頼を寄せていたスタッフの方々によって完成されたものだったんですね。そして岡崎さんへの追悼の意味を込めて、アルバムのタイトルももともと予定されていたものからフォーリッツへと改題されました。リッツ、 R-I-T-Z は岡崎律子さんの律子をもじったものなんですね。本番収録が間に合わずテスト状態の音源も含まれているそうなんですが、それを感じさせない素晴らしいアルバムです。レインボーの方はシンフォニックレインの声優さんが岡崎さんの作った曲を歌っているわけですが、声優の笠原ひろ子さんも参加されてまして、その素晴らしい歌声を聞くことができて、こちらも本当に素敵なアルバムです。笠原ひろ子さんはセミラジオでも取り上げた三丁目の玉、うちの玉知りませんかで主人公玉の声を演じたり、世界名作劇場のロミオの青い空の空へという名曲を歌われている方ですね。そんなレインボー、そしてフォーリッツというアルバムに収録されているいつでも微笑みをという曲の歌詞についてご紹介したいと思います。いつでも微笑みをという歌なんですが、この歌の歌詞については頭から少しずつお話ししていきたいと思います。もう行くね、キリがないでしょ、さあもうここでいいから、というふうに歌詞は始まります。これは岡崎さんからのお別れの言葉だと思います。もちろんシンフォニックレインという作品のために作られた曲ですし、作品とリンクした歌なんですが、岡崎さんの歌はアニメやゲームなどの作品に提供されたものであっても、岡崎さんという人が色濃く映り込んでいるんですよね。歌詞の引用を続けます。最後まで言えないことがあった。でも全て告げるのがいつもいいとは限らないの。とあるんですが、岡崎さんはメロキュアとして活動する中で、ラジオ番組メロキュアの沈黙のレディオに日向めぐみさんと出演されてたんですが、亡くなる数ヶ月前に新曲の創作に専念したいのでしばらくお休みしますということで出演を見合わせていました。もちろん創作に専念したいというのも本当のことではあったんですが、直接的には病院に入院するためにラジオへの出演を見合わせていたんですね。ご病気のことはファンにも特に親しい関係者であるメロキュアの日向さんや林原めぐみさんにもお話ししていなかったそうです。ファンや関係者の皆さんを心配させたくなかったという岡崎さんの思いがこの歌詞に詰まってるんですよね。続いて、さよなら、青い空はまるで祝福、旅立ちね。雨なら晴れの日に焦がれ、晴れ続きだとまた雨が恋しくて。私はねえ、強かった？いいえ、いつも揺れていたのよ。岡崎さんからのお別れの言葉と率直な心情が綴られています。ここから最後まで一気に読みます。 どうしても一人じゃダメな夜は、記憶の箱を開けて、少しだけそこで会いましょう。どんなことも一晩中だって打ち明けてね。でも、涙で終えてはダメよ。きっと笑って箱を閉じて。だって時間と人も流れてくの。素直に受け止めて、いつでも微笑みを。ここまでが、いつでも微笑みをという歌の歌詞になります。誰にでも、そんな時がありますよね。そんな情景も描きつつ、涙で終えてはダメよという一言がすごく効いてるなと思っていて、どれだけ落ち込んでも涙に暮れてもひたすら沈んでいくんじゃなくて、最後は前を向いていこうねって、そういうことだと思うんですよ。この涙で終えてはダメよという言葉、本当に何気ない言葉のようでいて、深く刺さってくるんですよ。こういう表現ができるのが岡崎さんなんですよね。亡くなる直前までこういう言葉を歌に込めて届けようとしてくれていたわけですよね。この歌も言葉も岡崎さんからの本当に心のこもった贈り物だと思います。続いて、やはりレインボー、そしてフォーリッツから、涙が頬を流れてもという歌についてお話ししたいんですけども、この歌もすごく好きでして、よく聴いてるんですが、曲の展開が神がかっていて、情感に胸を揺さぶられます。歌詞の一部を引用させていただきます。いつか、止む雨かもしれない。止まぬかもしれない。でも、見えない力を信じて。いいの？いいの？いいの？この、いいのというフレーズは、この歌の中で繰り返し出てきます。僕の勝手な解釈なんですが、いろんな意味が込められた歌詞なんじゃないかと思っています。雨は涙や悲しみのメタファーとして、どんな悲しみもいつかは癒える、そういうメッセージと、どんな物事にも、どんな人生にもいつか終わりが来る。だから、いいの、いいのと、受け入れる、受け入れていく。そんな気持ちで書かれたのかなと想像しています。フォーリッツに収録されている11番目の、つまり最後の曲が、フォーフルーツバスケットという曲です。これは少女漫画を原作としたアニメ、フルーツバスケットのために作られた曲で、読売新聞に掲載された岡崎さんの追悼記事の中で、アニメ監督の大地秋太郎さんが、今までに聞いたことがないようなアニメ主題歌にしてくださいと、半ば適当に依頼したら、本当に今までにない想像以上の仕上がりで感動したというのは、この曲のことなんですね。このフォーフルーツバスケットは、岡崎さんの代表曲だと思います。印象的な歌詞としては、生まれ変わることはできないよ。だけど変わってはいけるから。というのがありまして、誰でも自分としてしか生きられない。どうやっても他の人にはなれないんですよね。でも少しずつ変わってはいける。一人一人の速度で。そのことを優しく包み込むような声で言ってくれるんですよね。今までに聞いたことがないようなアニメ主題歌にしてくださいという言葉から生まれたこの曲なんですが、主題歌ということでオープニングテーマなんですけど、 アニメのオープニングテーマってアップテンポな早い曲調の歌が多いと思うんですけど、このフォーフルーツバスケットは非常にゆっくりとしたアニメのオープニングテーマとしてはかなり異色な曲なんですよね。なんですけど、作品に曲を提供するときは原作を繰り返し読み、完全に自分のものにしてから創作に取り掛かっていたという岡崎さんですから、このフルーツバスケットという作品に心から寄り添った結果生まれたのがフォーフルーツバスケットという曲なんですよね。アルバムフォーリッツに収録された曲の中でこの曲だけがシンフォニックレインではなくフルーツバスケットのために作られた曲なんですが、岡崎さんは生前制作スタッフと次のアルバムにこの曲は必ず入れようと話し合われていたんだそうです。この曲もぜひ聴いていただけると嬉しいです。岡崎さんの13回忌の年にあたる2017年、声優の林原めぐみさんが出した With You というアルバムがあります。この With You は林原さんがそれまでに歌ってきた岡崎さんが楽曲提供された曲を集めて、さらに新録やアレンジバージョンを追加したトリビュートアルバムなんですね。その With You のブックレットで林原さんは岡崎さんとの思い出や思いを語られています。岡崎さんが亡くなった後に林原さんが岡崎さんのことをイメージして作った旋律という歌がありまして、沈み込むように座っていたソファーというフレーズがあるんですが、林原さんとのレコーディングの時なんかによく岡崎さんはソファーに埋まるように座って、収録した林原さんの声を目をつぶって聞いていたんだそうです。すごくか細い声で、いいいい、素敵素敵、かわいいかわいいと単語を2回繰り返す表現で林原さんを褒めてくれて、それが林原さんにはとても印象に残っているそうです。岡崎さんは唯一無二のウィスパーボイスと評された、とても柔らかい独特の声の持ち主だったんですが、制作の現場では違うと思ったことはその場の空気を気にせずはっきり違うという方だったそうです。信念を持った人だったんだなと改めて感じます。改めてブックレットに掲載された林原さんのインタビューの一部を引用させていただきます。旋律の歌詞を読んでいると、林原さんと岡崎さんが出会った頃のことなど様々な情景が浮かんできますね。沈み込むように座っていたソファーというのはやはりスタジオの情景ですか？そうです。レコーディングやトラックダウンの時なんかは岡崎さん、ソファーに埋まるように座って目をつぶって聞いていて、すごくか細い声で、かわいいかわいいとか、素敵素敵、いいいいってよく単語を2回繰り返す表現で私を褒めてくれて、あの岡崎さんはいなくはなりませんからね。これから先、例えば楽曲制作中に迷うことがあっても、岡崎さんならどうするかなという判断基準って私の中で永遠にあると思います。とても正直で思っていないことは口にしないタイプ。違うと思ったことはその場の空気を気にせず、あの柔らかい声ではっきり違うという方でしたから。20代の頃からいろんな大人と出会いましたけど、全く心にもないことを並べ立てて言葉巧みに説得してくる人ってすごく多くて、 でも岡崎さんは本当のことしか言わないから、能弁に言葉を重ねる人よりも彼女の一言の方がよっぽど重かったし、私の心にちゃんと響きました。あの頃の私にとっては誰よりも信じられる大切な方でしたね。 With You のジャケットやブックレットに使われた写真は岡崎さんの故郷である軍艦島で撮影されました。アルバムのジャケットは緑に覆われた軍艦島の草むらに寝転ぶ林原さんの写真が使われています。 With You のミュージックビデオも YouTube で公開されてまして、これは軍艦島の廃墟や自然を背景に散策する林原さんをドローン撮影したものです。近年の軍艦島の様子を見ることができる貴重な映像でもあるわけですけど、岡崎さんの故郷である軍艦島は今は本当に一面の草原のようになっていて、一方で建物はどんどん朽ちていってるんですよ。多くの人が暮らした建物は朽ちていってるけど、緑は芽吹いてる。そういう場所なんですよね。岡崎さんの曲を林原さんが改めて世に出そうとして作られたこのアルバムのイメージにすごく重なるなと思います。このミュージックビデオも概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このアルバム With You が発売された時に、音楽ナタリーというウェブメディアが林原さんにインタビューを行ったんですが、そのインタビューの中で林原さんが岡崎さんの音楽のことを漢方薬と表現してまして、その箇所がすごくしっくりくる表現だったので引用させていただきます。何度も何度も彼女の歌に励まされました。ちょっと弱っていたり悩んでいたり、自分の中で解決できないものがあるときに、不思議とランダム再生中のカーステレオから彼女の歌が聞こえてきて、そして一人で涙を流すという、そんな、ああ、ありがたい、と感じることが何度もありました。13年も経ったから彼女を知らない人も増えてきていると思います。今本当に時の流れが早くて、とにかく新しいものや即効性のあるものが溢れている。でも、もうちょっと漢方薬みたいに後からじわじわと効いてきて、3ヶ月後に物事がうまく進み始めるような、そんな音楽もあるんだと若い人にも届けたいと思いました。基本的には前向きな私が落ち込んでいる時に聞いて歩く力をいただいているわけだから、心に聞かないわけないでしょ。という文章なんですが、林原さんがただ鑑賞から With You というアルバムを作ったわけじゃなく、岡崎さんの音楽にご自身が救われて、心から共鳴して、多くの人に改めて届けたいと思って作った。そのことがすごく伝わってくるんですよね。ここまでにいろいろな岡崎さんの曲をご紹介してきたんですが、2021年12月29日、つまり岡崎さんの誕生日に各種サブスク音楽配信サービスで岡崎さんのすべての曲が聴けるようになりました。岡崎さんの楽曲を一人でも多くの方に聴いてもらいたいという当時のスタッフの方々の思いから実現したものです。Apple Music、Spotify、LINE Music、Amazon Music、YouTube Music、アワー、 KKBOX など各種サブスク、 iTunes ストア、レコチョク、モラ、アニメロミックスなど各種音楽ダウンロードサービスで岡崎さんの楽曲に触れることができます。ぜひチェックしてみてください。お試し用に今回ご紹介した曲の YouTube リンクなども概要欄に貼っておきますので、まずはそこからでもぜひぜひチェックしていただけると嬉しいです。そしてサブスクでの配信開始に合わせて岡崎さんの公式ホームページも当時のままの内容で再開設されています。ホームページ内の日記にはお茶目でサービス精神旺盛な岡崎さんの飾らない言葉が綴られています。冒頭でもお話ししたんですが、僕が岡崎律子さんのことを知ったのは岡崎さんが亡くなって随分経ってからでした。でも僕の中では岡崎さんはすごく大きな存在です。今回ご紹介してきた一曲一曲心のこもった歌を岡崎さんが当時どういう気持ちで作っていたのかを考えると涙はいくらでも出てくるんですが、でも岡崎さんのことを考えるとき、自分の心の中を一番大きく占めているのは悲しみではなくて感謝です。本当に感謝してもしたりないなって思うんです。こんなに素晴らしいたくさんの歌を残してくれて本当にありがたいなって思います。語り尽くせるものではないので、ここで締めとさせていただきます。ここまで聞いていただきありがとうございました。セミラジオではお便りを募集しています。X のハッシュタグセミラジオや概要欄のフォームからお送りいただけると嬉しいです。今回はシンガーソングライター岡崎律子さんについてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。